終的にはクリシュナこそが唯一の思考主であるということを論証するために書いてます。
As we know, there are three aspects of the Lord: Brahman, Parama, and Bhagavan.
で、まあ、私たちは思考主には3つの要素があるということを知っています。ブラフマン、パラマートマ、バガバンという要素です。
So he has one Sandarbha dedicated to Paramatma, one to Bhagavan, but nothing to Brahman.
で、一つのサンダルバはバガバサンダルバですけど、これはブラフマンのブラフマンというものはではないということです。
But it is discussed in the other two Sandarbhas, the Paramatma and the Bhagavat Sandarbha.
で、そしてまたパラマートマと、まあ、バガバとサンダルマについて、書かれています。
And so after establishing Bhagavan, then he establishes Krishna as the highest form of Bhagavan.
最初に、バガバンというものを論証して、それからそのバガバンの中で、クリシュナこそが最も至高なる最高の姿のバガバンであるということを論証していきます。
And so after establishing Krishna, then we have the next step. What is the method of realizing Krishna? So that is the Bhakti Sandarbha.
で、そのようにしてまず最初に、クリシュナの思考性というものを確立するという論証すると、そして、そうしたら次に何が来るのかといったら、じゃあそのクリシュナをどのように、理解していくのか、悟っていくのかというそのプロセスです。それがバクティサンダルバと言います。
So what is the goal of the process? What is the perfection of that process? That is prema.
で、その何がそのプロセスのゴールなのか、それはプレマです。
So that is discussed in Priti Sandarbha.
で、それがプリティサンダルバで、論証しています。
So therefore we have these six sandarbhas. Tattva to give us what is the proof? How do we prove what we're talking about? Then we got Bhagavata Sandarbha and Paramatma Sandarbha and Krishna Sandarbha. This is Sambandha again. We got Bhakti Sandarbha, Avideya, and we got Prayojan Prema and Priti Sandarbha.
で、そのように6つの6種類のサンダルバが存在するわけです。6つの6タットバサンダルバ、ファーストタットバサンダルバ。で、最初にタットバサンダルバ、そしてバガバットサンダルバ、パラマートマサンダルバ、クリシナサンダルバ、そして、そこで、それがサンバンダギャナ、そして、バクティ、サンダルバ、これがプライ、アビデヤです。そして、プライオジャナゴールがプリティ
プリティ
サンダルバ、ということで、6つのサンダルバになります。サンダルバ means?
サンダ、that's coming up here. So, he begins this work with a famous verse from the Bhagavatam, actually, 11th canto of Bhagavatam. This is a description of Krishna, Chaitanya Mahaprabhu.
で、これは、で、彼、ジバゴサミは、まず最初に、シュリマドバーガタムの第11巻の5章の32節を引用しています。これはチャイタニアによって、narrated by Chaitanya?
Yeah, it's a verse in the Bhagavatam describing Chaitanya Mahaprabhu and Kali Yuga.
そのカリウガにおけるカリウガのチャイタニ・マハプラブのことがバガバタムで書かれているその説です。
So here it says that Sumedha Saha, intelligent people worship Yajanti, who? Krishna Varnam, someone who is in the class of Krishna. But he's not Krishna, he's not dark, he's not black, he's golden, opposite.
で、カリウガに、において、豊かな知性に恵まれた人はクリシナを崇拝すると、しかしそのクリシナは黒い姿ではないと。
That is, he is shining bright color, golden.
で、黄金色の光り輝く姿である。
And how do they worship? Through Sankirtan.
で、どのように崇拝するのか、それはサンキルタンを通して崇拝します。
So this of course is invoking the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, at the same time is indicating the subject, Krishna, the process, worship through kirtan and bhakti, and ultimately the goal that we realize Krishna.
でこれはまあそのチャイタニアのことをまあ示している説であると同時に、まあ今回、今先ほど言及したそのクリシナ、そしてそのクリシナを理解するためのプロセス、そしてそのゴールについて説明されている説です。
Then he offers respects to different persons, so he gives respect to Rupa and Sanatan, who are his brothers, so to speak.
でそして、彼はルーパゴサミとサナタゴサミに敬意を捧げています。彼はまあその、まあ、おじにあたる立場であるわけです。
So he says that they actually had this work written, in other words, they are the one that gave instructions to compose these sandarbhas.
というのは彼らがその、の教えによって十五ゴスワミはサンダルバを、まあ、編纂するように、言われたわけです。
Then he says Gopal Bhatta, who was from South India, he is the one that actually wrote the work.
で、またゴパルバッタは南インドの出身であるわけですけど、彼をまたwork wrote
this scripture
this
Sandarbhas.
Sandarbha. Oh, with him.
No, he wrote it. He's saying he wrote it actually. Jiva Goswami said the Gopal Bhatta wrote it.
Oh.
And then later he took it and refined it a little bit.
Oh, not the Jiva Goswami wrote.
He's giving credit to Gopal Bhatta.
Oh. そして、Jiva Goswami が書いたのではなくてそのジーバゴスワミはそのゴパラバッタに、書かせてですねその、まあ、まとめさせたわけです。そうやって、ジーバゴスワミはゴパラバッタに、まあ、手柄をあげたいと思ったわけです。
So Gopal Bhatta was from Venkat Bhatta's family in Sri Rangam, a Sri Vaishnava family actually.
でゴパラバッタゴスワミは南インドのシュリランガン、シュリランガンのベンカタバッタの家系の生まれです。
And actually he probably met Chaitanya Mahaprabhu when Chaitanya Mahaprabhu was there for 4 months in Sri Rangam.
で、チャイタニマプラブが4ヶ月シリランガンに滞在した時に彼はその時にチャイタニアに会っています。
So here it says he wrote this work consulting various works from previous acharyas, Vaishnava acharyas, that is Madhva and Ramanuja and other Vaishnava acharya, so he consulted all those works before writing the Sandarbhas.
で、ジバゴサミ。
わ、ゴパルバッタ。
で、ゴパルバッタはそのまあこの例えばサンダルバをまあ編纂する前にですね、ラマヌジャーチャリアのまあとか、まあ他のアーチャリアたちのそういうまあ。教え、まあ、経典や教えなど、まあ、そういったものを学んで、いた、学んだ上で、この、まあ仕事を、まあ、したわけです。
Okay. And then Jiva Goswami says that I took that work of Gopal Bhatta and studied it and examined it andSome parts were in order, some parts were out of order, some parts were missing. So he put it in order and wrote some more to fill in the missing parts.
で、ジーバゴスワミはゴパルバットゴスワミにそのこのサンダルバがですね、そのまだまあ完全にこう仕上がっていなかった状態であったわけです。それをゴパラバッタに、託して、まあ、完全な形でその、まあ、仕上げて、もらったわけです。
We also find the Hari Bhakti Vilas is like Sanatana Goswami and Gopal Bhatta. They both wrote it.
でまたハリバクティ・ビラスもそうです。ゴパラバッタとサナタナ。
サナタナゴスワミ
が、まあ、両方が書いた著作であるわけです。
Okay. Anyway, this work is famous for as a Jiva Goswami's work at the present time.
で、まあ、その時はそのこの本というのは、まあ、ジーバ・ゴサミが、まあ、書かれたとされていたわけです。
He also wrote some little commentary on this, on three of the Tattva and Bhagavat and Paramatma Sandarbha. He wrote some commentary also, Jiva Goswami.
で、ジーバ・ゴサミはパラマトマ・サンダルバとバガバット・サンダルバの、まあ、解説書を書いています。
And he seems to heavily rely on Ramanuja's commentary, so that's the Sribhasya. That's the Vedanta Sutra commentary.
The Vedanta Sutra の、まあ、解説書である、Ramanuja が書いた、Ramanuja wrote Vedanta Sutra.
Commentary.
Commentary.
Yeah. Called Sribhasya.
Sribhasya. Sribhasya と呼ばれる、Ramanuja による、Vedanta Sutra の解説書も解説しています。
Okay, so there here is explained that a Sandarbha is something which should be known. That's a literary work with subjects which should be known, and it has various types of important things in it. So it's an important, in other words, Sandarbha contains very important points of philosophy.
で、サンダルバというのはその、まあ、非常に哲学に、おける非常に重要なポイントをですねまとめたもの、ということです。
So there's a verb sandrib which means to collect or gather together.
で、サンドルブという、まあ、動詞ですけど、これはこう集めて一つに、集約するということです。
So sandrib therefore means a collection of things.
ですからそのサンダルバというのは集められたものという意味です。
So in terms of a literary work, therefore it means a collection of various points of philosophy or of various verses, in this case verses from the Bhagavatam.
で、その何を、まあ、その集約したのか集めたのかというと、その、まあ、この場合はそのバガバタムの、まあ、説を引用して、いるわけです。
So, here we have the general subject of Sandarbhas. Ultimately, we have these three subject matters of scripture: Sambandha, Avideya, and Prayojana.
で、経典における、まあ、三つの主要な主題、それが、サンバンダ、関係、の知識、そして、You should not.You should close
it?
Red one, I think. I'm going to have to.
That means they cut them off?
Yes, you have to cut.
What?
I'm going to have to do. Otherwise,
she has to do it.
Yeah, otherwise you become...
old.
So I don't know anything.
You should correct, click the red one.
I should?
Yes, you should.
Okay.
Reject. Then Yamuna will.
Okay.
ごめんなさい、そして、そうです、なんだっけ、
サンバンダ
というのはその関係に関する知識、そして、プラヨージャナというのは、プラヨージャナというのは、
アビデア、
ごめんなさい、アビデアというのは、プロセス、その方法ですね、そして、アビデア、そのゴール、その3つが主題であるわけです。もしもし、ウジアルゴピーさんからコールがかかってんだけど、こっちに。あ、みんな切れてんの？
うん。
アクセプトすればいいの？あ、なんで？あ、ヤムナがコールしたんだ。あ、オッケーオッケー。いや、ヤムナコール。
いや、そうだ。I thought it was not. Okay. So something like this, we have Samanda.Which is Marie's relationship ultimately is different types of relationship. One is the relationship of the words with a certain subject. So ultimately, it means the subject of the Vedas and the scriptures. And then finally, we get the subject is, of course, the Supreme Lord, and finally, it is Krishna, and then we have Abhideya, is bhakti, and the goal is prema. So we have basic knowledge, we have practice to gain it, and we got the achievement of the goal. Basically, these are the subjects of the scriptures.
で、そのまず3番だっていうのはその関係に関する知識と何との関係って言ったら、まずその言葉とその言葉の対象ですね、その関係で、まあ最終的にはそのバガバン、クリシナとの関係ということになるわけです。そしてそのプロセスがバクティであるわけです。そしてゴールがプレマということになります。
So using the Bhagavatam as the proof, Jiva Goswami writes the Bhagavat, Paramatma Sandarbha, and then Krishna Sandarbha to show that Krishna is the ultimate goal of the Vedas or the subject of the Vedic literature. And then finally, Bhakti Sandarbha is there, and then Priti Sandarbha is there.
Jiva Goswami はパラマット、バガバットサンダルバ、そしてパラマットマサンダルバ、そしてクリシナサンダルバというサンダルバによって最終的にその主題、対象がクリシナであると、究極的にはクリシナがその対象であるという結論にこう至るわけです。ですからそのサンバンダーのがクリシナになるわけです。それからその次にバクティサンダルバというプロセスに進んでいくわけです。
So before discussing about God and Krishna and process and goal, first we have to ask the question, well, how do we know this?
で、そのまずなんでその、まあ、クリシナなのかということの前にですね、じゃあそれをどうやって知ることができるのかと。
So there are different systems of knowing or philosophies of knowing. They have different ways of knowing things. So that has to be discussed.
で、その哲学を知るということに関して、どうやって知るのかというその知識の得方について話していきたいと思います。
So in Tapasandarbha and the commentaries, we get a list of so many different ways of proving things. So up to 10, I think 10 methods of proving things. Different schools of philosophy have different, like Nyaya has a certain number, Sankhya has a certain number, Jains will have introduced a few more. The Karma, Purva Mimamsakas have several more. So everyone has suggestions. This is how we prove things. This is how we prove things. This is how we prove things. So we end up a list of about 10 common, you know, concepts of what is proof.
で、ここではですね、その10種類の、まあ、主要な証言というものが挙げられているわけです。シャブラ、プラティアクシャ、
アノマーナ、アルシャ、
アルシャ、
ウパマーナ、
ウパマーナ、
アルタパティ、
アルタパティ、
アバーバ、
アバーバ、
サンババ、
サンババ、
アイティア、
アイティア、
チェスタ、
チェスタという10種類の主要な証言であるわけです。それで、まあ、先ほど言ったのはその、まあ、いろんなこうインドにはいろんな何ですか宗派があるわけです。いろんなジャイナ教とか、まあ、いろんな哲学があって、それぞれがこれがその証拠だというそれぞれの、まあ、言い分があるわけです。哲学的な言い分があるわけです。でそれを、まあ、こうまとめたものがその10に、集約まとめられるわけです。
So shabda literally means sound or words.
でまず最初シャブダっていうのは文字通り音という意味です。
So it has two levels, sabda where somebody says something that, okay, it must be like this, this authoritative person speaks, the other sabda is scripture.
で、シャブダには2種類あって、1つは この人がこう言ったああ言ったという証言です。でもう一つは経典でこう言っているという、その二つです。
So of the two we take the scriptural sabda as the important one.
でその二つにおいては、まあ経典 を取ります。
But in the ordinary world we often use sabda as a proof. A newspaper for instance, people read the newspaper and they more or less believe it with some question mark because it's kind of authoritative, you know.
で、まあ現代では、まあ一般の人っていうのは、まあ新聞というのをそのまあ権威として、ある程度まあまあいろいろ疑問もあるわけですけど、ある程度みんなこう新聞に書かれていることをまあ鵜呑みにするわけです。
Or they accept the authority of their textbooks in school. They don't question that they're all wrong. They just kind of accept, oh, they're correct, and they study
according. 例えば、あと学校の学校で言われる学校で与えられる教材ですね。学校の教科書です。で、教科書はその文部省に認められているということで、そういう、まあ、権威づけられていると、権威として、文句を言わずにそれを、まあ、受け入れるわけです。
So Pratakṣa is famous. That means perception with the senses. We have knowledge gathering senses: the eye, the ear, the nose, like this. So through all these senses, we gather knowledge.
で、まあそれがシャブダであります。次にプラティアクシャ。プラティアクシャっていうのは、まあ五感を使って入ってくる、まあ情報のことです。
Anuman means inference. We use logical formulas.To come to a conclusion which we may not observe, but ultimately even the logical basis is sense perception, perception.
で、次に3番目にアヌマーナです。アヌマーナっていうのは論理思考です。論理的なに物事を推し量るということです。その対象が、まあ、知覚できないもので、あったとしても、まあ、論理的にこうであるという、まあ、結論 を導き出すという方法です。
Arsha, this means words of sages. It's like authoritative, it's like sabda almost.
で、その、まあ、その、まあ、論理的、理論の方法っていうのはその、まあ、五感から入ってくるというものと、まあ、関連しているわけですけど、そしてまた次はアルシャっていうのはその、まあ、聖者の言葉ということです。で、まあ、これはまあ、シャブダに当たるわけです。
There can be problem with this because some will say, followers of Sankhya will say, well, Kapila is sage. We accept Sankhya Shastra as authority. Or the followers of Gautama will say, well, accept Gautama's Nyaya Shastra as authoritative.And they're all contradictory to each other, so it's problematic sometimes. It's words of sages. It's not absolutely perfect.
で次はそのアルシャ、その聖者の言葉っていうのは、まあ時々、矛盾を生じるわけです。例えば、サンキャの哲学においては、ゴータマが、まあ、こう言っていると、ゴータマのその言葉とその、まあ、サンキャのまあ、経典とが書かれていることと矛盾していたりするわけです。ですからそういう矛盾があるので、その聖者の言葉というのは、まあ、絶対視することはできません。
The next one is called Upama, and this is one type of proof accepted by Nyayakas, that is Gautama's followers, Nyaya Shastra. It's called Upama, comparison. Oops, went off again.
あれ聞こえて聞こえずっと聞こえてなかったんですか？
いや、
さっき聞いてない。
はい、聞こえてますか？まあいいや。反応はないけど。聞こえてるんですかね？
でもあそこ出てるから繋がってる。
Yes. So we have what is called upaman, which literally means a comparison, a similarity of objects.
はい。次はupamana. upamana っていうのは、 何ですか、相対的にものを見て、その類似性を、まあ、検証していくというものです。
The example given is a gavaya is like a cow. A gavaya is like a wild cow or something. So a gavaya is like a cow. So from that we understand what a gavaya is. We don't know, we have never seen one, but we know what a cow is. It's got four legs, it's got horns. So then we say, okay, a gavaya has got four legs, it's got horns, it's got fur on its body, it's got a tail. So by comparison of one thing to another, then we get some knowledge. So they call this a type of knowledge. But of course we can say it's a mixture of logic and pratyaksha combined. But they put it as separate knowledge.
The gamaya?
Huh?
Gamaya?
No, upaman.
You say that.
Oh, gavaya is an animal. A gavaya is like a cow. Or we can say a something is like a dog. A dachshund is something like another type of dog. So then we know that it's long, he's got four little legs, he barks or something like that.
The gavaya
something is like something else, you know. A pigeon is like a sparrow or something like that. So we know they both have wings and they both fly in the air.
The gavaya っていうのが、まあ、そういう動物がある、いるらしいんだけど、まあ、本足で尻尾があってっていう、まあ、それがその、まあ、牛に似たようなまあ、格好をしているそういう動物なんですけど、まあ、それと、まあ、例えばその牛というものを比較してその類似性というものを見つけると、そしてそのそこでその牛っていうその、まあ、という一つのその動物のまあ、対象を理解していくっていうそういう形なのかな、よくわかんないけど、
The artapati means we draw a conclusion from certain circumstances. We draw a conclusion. The example is given is this person, what is his name? He doesn't eat in the day, but he's fat. Therefore he must eat at night. We don't see him eat in the day. He must eat at night when no one sees him. That's artapati. By circumstances, we're forced to make a certain conclusion.
More than analytical conclusion.
Yeah, so it's more or less logic again. We're using logic and combining.
But これ次はその
Advaitas, except this is some sort of pramana artapati.
Artapati っていうまあ。ものですけど、これはその状況を見て判断すると、でその例、挙げられる例が、ある人はその何も食べないという人がいると、でその人は昼間何も食べてないんですけど、まあでもどんどん太っていってると、だからその姿を見て、その状況を見て、夜食べてるんだろうという、そういう、まあ、そういうふうに、まあ、結論をつけることができるという、まあ、そういう例えであるわけです。
Then we have that's Advaitas. They have this as one category. Then above, which means absence or non-existence.It's accepted by the karma and mamamsa as a type of proof. In other words, we don't see an object, then we'll say, the pot doesn't exist there. Something like that.
Hmm.
Yeah? But they're arguing this is another type of proof because actually you don't see anything, so there's nothing to observe. So absence is the type of proof. Mm-hmm. And that's what they say. But if we say, okay, you're observing something, you're observing it's not there. You're observing in the negative. Mm-hmm. But they accept above as a separate type of proof.
でアバーバーというのはそのアプセンスって何でしたっけ？
アプセンス、ノンエクシステンス。
存在しないという非実存主義とでも言うんですかね、そこに例えば壺があると、それももう本当は存在していないんだと、まあ、そういうふうに、考えると。
They have different types of non-existence. One isAbsolute non-existence. It can't exist at all. Like a flower in the sky. You know, something which is imaginary and can't exist. That's got one type of existence. The one is something which didn't exist and comes into existence. Another is something was existing and it got destroyed and it doesn't exist.
で、その存在しないというのはいくつかあって、その例えば、空想、空に浮かぶ花というのは、 空想の中でしか存在しない、でもそれは実存しないものであると。でまた別のものは今存在してないけどやがて現れるという。でまたもう一つは今存在してるけどやがてなくなるという、そういう意味で存在していないという、そういう理論。
Then we have sambhava, equivalence or possibility.
で次にサンババっていうのがありますけど、
1,000 yen is equal to how many dollars? $10?
$10? はい。10日ですね。同じ価値のあるもの、同等のものが何なんですか？
サンババ。
サンババ。
サンババ。Or we can say that $1 is included in $10.
その1ドルがまあ10ドルに、まあ、含まれるっていう、そういう考え方、
So that's considered a type of knowledge. Of course, we can say it's a matter of anuman combined with pratyaksha again.
で、まあそういう、まあ、それ一つのそのまあ論法だということらしいです。
Then we have aitihya.Which means traditional statements like there's a ghost in the tree and everybody, villagers say there's a ghost in the tree so we accept it. This of course is not reliable.
アチヒアっていうのはそのまあ伝統的な何ですか、まあ伝統的にまあこう言われているというものです。それは例えばこの木にはまあそのなんか霊が宿っているとされて、昔からそのなんかみんなにこう崇められている木があると。だからそれは、まあ、昔からもう拝まれている対象なんでそうなんだろうというふうに、まあ、まあ受け入れると。
The last one is called Cheshta, which means gestures. So in other words, gesturing we can give some knowledge like that means 10 or something like this, you know. By gesture we can indicate some knowledge.
Body language.
Body language or whatever, yeah.
そのチェスターっていうのはそのなんかこうジェスチャーで、まあ、ボディーランゲージのような、まあ、そのジェスチャーで例えば銃とか言ってこうやって両手を広げてこうやるとその銃っていうふうに伝えると、
So these are all different scriptures and different philosophical groups make these divisions, but ultimately it comes down ultimately to only three: anuman, pratyaksha, and shabda. So we can arsha can be shabda.IT has a type of sabdhya, upaman is production, anuman, artapati is anuman, abhav is anuman, sambhava is anuman, and chashya is production, anuman. So basically, it comes down to three pramanas only.
で、まあ、細かく分けると今10個のその、まあ、そういうスクールに分けられると、考え方に分けられると。そういう知識、情報の得方があると。それを集約すると3つになると、その3つっていうのはシャブダとプラマーナとプラティアクシャという3つに集約されるということです。
OK、So now we'll do with pratyaksha. What's wrong with pratyaksha? This is sense perception and it's subject to the four faults that we always see in the books, you know?
でじゃあその3つを見ていきましょう。まずプラティアクシャ、これは直接感知、つまり、感覚の知覚ということです。
So even concerning material matters we can never be certain 100% certain because they are these innate faults、
というのはその物質的なものを捉えるのでも 100% 正確に物事をその情報を正確に捉えることはできませんというのは4つの欠陥があるからです。
Okay, so what is the first one? Brahm. Brahm means illusion or mistake.
で、その4つの欠陥とは何でしょう。まず最初ブラム、幻想です。幻想というのはその間違う、間違うということです。
So I mean, if we think something is something else, that means the common example is we see a rope, we think a snake.
で何かをその見間違うということが勘違いするというのがあるわけです。 それ例えば、まあ、よく挙げられる例がロープを見て、蛇だと見間違えると。
And the big problem is that we see Brahman and we think it is material world and jiva. that's an example of Brahman in the Shankar's philosophy.
で、まあ一つのそのブラムが、まあシャンカラの哲学であるわけで、ジーバっていうのは幻想であると。本当はブラフマン
だ。Another common example is on the beach, you walk in and see something shining, and you think, oh, that is silver. You get there, it's a seashell. You think something is something else. That's Brahm.
例えば浜辺でなんかキラキラ輝くものを見て、なんかシルバー、銀、なんか銀の宝石が、まあ、落ちてると見えるわけです。で近づいていくとそれは貝殻であったり、そうやって見間違うというのがあります
。So pramad is means madness, but it also means inattention. So we may be capable of seeing something, but we're just spaced out, so we don't see something.
で、また切れた？
Did it go off?
今、日頃のコール。日頃のコールだけ。
Kind of off anyway.
切れやすいね。
Okay.
次にプラマーダ。プラマーダっていうのは？
Inattention.
不注意です。
So, because we don't concentrate on something, we don't see something.
で、不注意というのは何かきちんと、まあ、集中していないために、その目の前にあることを見逃してしまうという傾向です。
Now there is karanapata. Even if we are attentive or whatever, our senses have a certain limitation. We cannot see things, those small things. We cannot see things far away. We need telescopes or microscopes or so many things.Senses are all limited.
で、次はその、まあ、感覚には、まあ、制限があるということです。非常に小さいものも見えないし、非常に遠くにあるものも見えないわけです。私たちが五感で知覚できるというのは本当に限られたものの存在であるわけです。
So these all concern the senses themselves. Then we have the last one called vipralipsa, which means deception or cheating.
で、次4番目はその、まあ、騙す傾向があるということです。
So that means we may have correct knowledge, but then we will say something else.
で、たとえ正しい知識を持っていたとしても、その何か間違ったことを言ってしまう、伝えてしまうという場合があります。
So, for instance, scientists may carry out an experiment, but they may not record properly their observations because they want to get a grant, so they give different figures. So that's called cheating. We see something, we put something else, we say it's something else. So it's not exactly the observation that's wrong. The mind goes after that, and we make a verbal statement which is wrong concerning what we have.
例えば科学者が、その観測しているものが、正しく正確に観測できたとしても、それを伝える段になって、間違って伝えたりしてしまうわけです。そうやって、まあ、それがその、まあ、騙す傾向ということです。
So, those are called the four defects of sense perception.
で、これが、以上がその感覚の知覚、感覚の知覚によるその情報を得るということに関する、まあ、4つの欠陥です。
So, then we come to Anuman. If we look at Anuman, we see that it depends on perception. The perception has faults.
で、その次はそのアヌマーナ。アヌマーナっていうのは、まあ、論理的な検証です。で、これは、この論理的検証っていうのは、さっき言ったそのまあ、五感を通じてやるわけですから、まあ、同じことになるわけです。
So, in Nyaya, they've divided, analyzed Anuman into five parts.
で、Nyaya哲学においては、そのAnumanaを5つに分けています。
So, the first is a statement called the Pratigya, which is the what you want to prove.Literally the promise, promise of what we're trying to prove.
で最初はまずその自分が何を、まあ、論証したいのかという、
So here, for instance, the common example is there's a fire on the hill. So we're trying to prove there's a fire on the hill.
例えば丘にある火というものを、まあ、証明したいと。
Okay, so then we have to have a reason called hetu. So why is there fire?
そのなぜ丘には火があるのかというその理由を挙げないといけないわけです。
Why? Because there's smoke there.
っていうのは、煙が立っているからそこに火があるんだと言えるということです。
And then we have udaharan or the example. This is the crucial element in the whole thing. Wherever there is fire, there is smoke.
でそれもそうやって、煙があるからこそ火があると言えるということです。
And so then we have upanaya, reaffirmation. There's smoke on the hill.
でその次にその upanaya っていうのがそのそこに、丘に、煙が立っているからそうであるという、まあ、正当性です。
And then we come to the conclusion, Nigama, therefore this fire on the hill, which repeats the particular, the first statement.
で、だからこそ、丘の上に火が あると。丘の上がもう燃えてると。そういうふうに言えるという、そういう、まあ、論法であるわけです。
So this is the form in which they put their logical propositions.
まあ、これが、論理の、まあ、論理性の、何ですか、この、まあ、構造であるわけです。
And they've developed a whole set of rules of what the hetu must be, etc., and everything like this. And also faulty logic. They developed a whole system of different faulty arguments that can be given based on
でまたこのプロセス4つのステップに関するその、まあまあ、欠陥について欠陥があるわけです。
So now there's problems with this because first we have to make sure that we're actually observing properly. We're seeing smoke for one thing. Maybe it's not smoke. Maybe it's a cloud.
でその欠陥というのは、まあ、さっき言った欠陥のがそこにあるわけですけど例えばまず最初に丘に、スモークまあ煙が立っているという、ことを挙げるならばもしかしたらそれは見間違いかもしれません煙ではないけど何かもしかしたら雲かもしれません
And the other is this Udaharan is actually perfect wherever there is fire there is smokeIs that a valid conclusion or not?
で、その、ウダハラな。で、その、煙があるからこそ、まあ、火が あるという、その理論が、そういう、まあ、その元素を、まあ、見間違えてるっていう可能性があることによって、それが、立証できないということになるわけです。
So we could also say sometimes, where there is no fire, there is smoke. The fire may have been there, the rain came along and put it out, but the smoke is still coming. So there is no fire. So this will contradict this statement here, so therefore the conclusion will be false.
でまた、その理論に対して別の、まあ、反論ができるわけです。煙が立っているからといって、火があるとは言えないと火がなくても煙だけがもくもく立っている場合もあるとそう言えると、
huh? And there may be certain fires from certain chemicals that don't give off smoke also that we cannot see I don't know if there is a problem maybe there may be also that type of fire、
でまあ、もしかしたら煙の立たない火というのもあるかもしれない、
So therefore there areFaults that we can have in our anuman.
ですからそのアヌマンの中にはそういう欠点があると。
And usually it's based upon ultimately our perceptions. And we're taking and making a general rule from our common perceptions. But we may not have seen everything. For instance, science makes a rule, and later on they discover, they get a microscope, and they find something new with a new instrument, and then they have to make exceptions to all their logical propositions. So it's based on sense perception, and sense perception is faulty, and later on we have to correct it with new sense perception, etc.
で、まあ、基本的にこれはその感覚、五感の知覚に基づいているわけですから、その五感というのが不完全であると、そうやって、まあ、きちんと知覚の対象を捉えていないということになって、その捉えた部分だけを立証すると。で、そして後から見えてなかったところが見えてきたりとか、例えばその天体望遠鏡で新しいそういう望遠鏡で見たら、過去見えなかったものが見えるようになると。そうすると後から付け足さなければならないと、後からまたそれを論証していかなければならないという話になるわけです。
So one conclusion he reaches from pratyaksha or sense perception and anuman or inference,we cannot come to 100% sure knowledge. You could always a question mark there.
ですから、その五感による知覚、そしてそれを通じての論理思考、論理的な論証というのは、いつもそこに疑問があるわけです。
The second problem is that the Supreme Lord and even the Jiva is beyondsense perception, mind and senses and everything. So Anuman and Pratyaksha can't even approach Supreme Lord or the Atma.
で、またもう一つの問題は、思考主っていうのはもうそのジーバーの及ばない存在であるわけですから、その五感による直接感知、そして論理によって推し量るというのは、その二つはによって思考集に至ることを近く捉えることは不可能であるわけです。
So the Lord is considered inconceivable.
で、思考集は計り知れない存在であるとされているわけです。
So Mahabharata here gives is often quoted by our acharyas that that which is achintya or inconceivable is not subject to tarka, our logical processes of the human mind.
ですから、マハバラタでよく、まあ、挙げられて語られているわけですけど、思考集というのはちんちゃ、計り知れないと、計り知れない存在なんだから、我々のこの小さな頭でいくら考えても無駄だということです。
So anything beyond prakriti, beyond material nature is inconceivable. It is not subject to logic.
で、この物質自然を超えている偉大なる存在というのは、その、まあ、理論によって頭で考えて推し量るというのは、全くそういう方法は、まあ、拉致が開かないということになるわけです。
So therefore what do we do? The only other proof left is sabda.
じゃあ私たちはどうしたらいいのか。残されているのはシャブダという方法です。
So it refers to scripture, but also to the proper conclusions drawn from scripture, not the false conclusions.
で、まずその経典を受け入れるわけですけど、その経典のその結論を、まあ、誤った経典の結論を受け入れてはならないということです。
So this chapter does not refer to any authoritative knowledge like textbooks or newspapers or whatever. This refers to scripture.
で、そのまあ言葉、まあ経典、何を権威とするのかといったら、新聞とかそういう、まあ、情報誌ではなくて、経典、権威ある経典を受け入れるということです。
So, the next we'll discuss scripture, but I think we'll do that tomorrow. What is scripture?
じゃあ、次に、経典とは何なのかということを明日話していきたいと思います。今日はこの辺までにしたいと思います。
Question? Anything?
何か質問とか、ありますでしょうか?
What is like this shabda before it has been coming to this is scripture form only 5 to 10,000 years before. Before that, how do you know this scripture is
It was scripture? By mouth. Oral scripture, not written scripture.
質問ですけど、経典が書かれる前っていうのはどういう方法だったんですか？経典がなかった時代、それは口伝です。まあ言葉で伝えられていたという。
When it gets lost, then the Lord comes again, and it comes out of his mouth again, somehow or other through Vyasa.
で、口伝で口伝え。ね。口伝で伝えられていたわけです。で、ですからそうやって口伝で伝えられていたものが途切れた場合、また思考主が地上に降誕して新たにその教えを説くわけです。また、even correct bona fide shastra。We accept Shastra as it is through the five senses and our mind.
Yes, certainly. Yeah.
But this...
Of course, we can say, okay, our perception of the words may be faulty or whatever, that's true. But then we have to make sure that we're, you know, not tired and our eyes are operating properly and we have enough intellect to understand what a sentence means and not get the wrong meaning of a sentence. So that much, you know, common intelligence and sense perception we have. If you don't, then obviously you can make mistakes with reading scripture also. So that's one thing. And then we have association of devotees that get a common meaning, they don't get, you know, different meanings. And then of course we have previous acharyas also to give the proper meaning of the scripture, because some parts are difficult to understand, so therefore to get the proper meaning, therefore we have the acharyas.
That's the common question, question.
So there's nothing wrong. There's nothing wrong with sense perception. No, we don't dismiss it. And we don't dismiss logic also. They have their place, but it is subservient to the scripture. We can use it with the scripture. In other words, you can't, unless you use your intelligence and your senses, you can't even understand the scripture. So there's nothing wrong with that, using your senses, but it follows after the scripture. It's not independent. That's all.
お正しい結論のを、まあ、導き出している経典を受け入れなければならないというのがありましたけど、誤った結論のを説いている経典を受け入れてはならないというのがありましたけど、経典が正しかったとしても結局は、それを受け取る我々がまたさっきの話になるわけで、五感とマインドっていうのは不完全であるわけですから、それその不完全な五感とマインドを使って正しい経典をそのまんま正しく受け入れることがどうやってできるんでしょうかという質問をしたんですけど、だからそのこのプラナーマやプラティアクシャや、まあ、直接その五感による直接の認識と論理的な施策論証というのを捨てるのではなくて、それを使うわけです。私たちも五感とその論理思考というのを使うわけですけど、それを独立的にそれだけで使って正確な知識を神を捉えようとするのではなくて、経典の経典を正しく論理的にこう議論を通じて、その経典の結論を理解しようと。でそのために、まあ、その権威者とのその輪の中で、そうやって、 学んで正しい導きというものをに導かれると。でそうやってどうやってそれを正しく使うのかというものをそうやって、まあ、自分一人ではなくてその交際の中で学んでいくということです。
Actually the Brahma Sutras is an exercise in logic.
でブラフマスートラというのはそのロジック論理の、まあ、エクササイズだと。
So it uses logic to understand what the Upanishads are saying.
で論理を使ってウパニシャッドは何と言ってるのかということを理解せよというそういう、まあ、エクササイズをするそうです。
So, it is useful because it takes shelter, it utilizes the rules which are mentioned in the Vedas itself, logical rules to follow in interpretation.
でその論理にはルールがあるそうです。でそれをどう解釈するのか、というその解釈の仕方のルールがあってそれに従うということです
。正しい知識を得るということですけど、バクティを修練する中でこれとはまた違って道から主が表してくれる。
このプロセス以外にあるんですかという。From the inside.
Oh, okay. Yeah.
That's another process there. From the inside, Lord, Supreme Lord, show us.
Yeah.
Real knowledge.
So this is the common process of knowledge.
で今説明してたのは。知識を得るためのそれは、まあ、一般的な方法ということです。
Then there is what we call yogi pratyaksha or perception through a mystic process or whatever we call that.
でもう一つそのヨギプラティアクシャ、ヨガ的、直接、ヨガ的な直感による、まあ、神秘的な直感ですね、によって知識を得るという方法です。
So ultimately even this type of knowledge will lead to revelation.
で最終的には、まあ、今まで話したようなその、まあ、一般的な論理というのはこういうのこの方法というのは解放に導くためのものです。
Now in rare cases the Lord may suddenly reveal himself to a person or whatever like that, but that's very rare. That's
でまあ、稀なケースですけど、まあ、神が自らその慈悲を示してくれて、まあ、これは非常に稀ですけど自らをその人に表してくれる。
So usually we have to follow a sadhana or avideya, and the avideya is based upon knowledge of who that Supreme Lord is, and the only way we get that is from scripture.
で、まあ、でも一般的には私たちはそのまあサーダナと呼ばれる、まあ、訓練を実践するわけです。でその上で、経典に基づいて、経典では誰が守護師なのかということを学んで、そしてそれを理解するための、まあ、実践訓練を修練を積むわけです。
サーダナバクティを修練している中でこうなんかインスピレーションみたいなアトライト・ホシさんのセーバーでその中こう出てくるみたいなインスピレーションワークっていうのもあるんですか。
By, even in the, by sadhana,
知識なのか。
In other words, bhakti, understanding bhakti is not simply a logical process.
確かにそうです。なんでかというと、バクティの方法というのは単なる論理によって理解する方法ではないからです。
So in Nectar Devotion, Rupa Goswami says, you will not understand this work, Nectar Devotion, by logic. You will understand by ruchi. Your taste for Krishna will give you
understanding. Rupa Goswami は Nectar of Devotion の中で言っています。バクティは論理では理論では理解できないと。 ロジックでは理解できないと、ルーチ、味わいによって、テイスト、味わいによって、バクティの味わいによって理解することができるんだと。
When we rely heavily on logic, we get into jnana. Then we get atmajnana and personal realization instead.
で、heavenly?
Heavily, excessive, too much.
で、その、
logic.
うん。で、あまりにもその、あまりにもその理論だけであると、まあ、解放、まあ、ギャーナの方に行ってしまうわけです。
So in other words, our knowledge of scripture leads us into bhakti, and when we get into bhakti, we're not relying so much on intellect, because we're developing our attraction to Krishna. So that gives us the ultimate knowledge, but we utilize the scripture as our guideline.
ですから私たちにとってその経典というのは、経典の知識というのはあくまでもそのバクティというところにこう連れてってくれるためのものであるわけです。こういう論理っていうのは、論理思考とかっていうのはあくまでもその何ですか、知的なプロセスであるわけです。でそういうものを使って我々は最終的にはそのバクティというところにこう導かれるというのが我々の目的であるわけです。で、そこが最終的な知識ということに、知識によって導かれるところであるわけです。
And then we also get examples of persons who may have some sort ofspiritual realization. Based on that, they start a movement which has no reference to scripture at all. So that becomes very risky because they don't have guidelines of scripture at all, and the only testimony is that one person who has some sort of realization. Everybody follows that person. But what is the realization according to scripture? You know, there's nothing to compare it to. That just the faith that people have in that person. That's all.
で、まあ、時にそのすぐその経典とかそういう論理とかっていうものを全くなしで、その、まあ、我流でその何ですか、悟りを、ある程度の悟りを、まあ、体得している人がいるかもしれません。まあ、そういう人に、人がついていくと、でそういう、まあ、なんか悟ったっていう人についていくっていうのは非常にリスキーで危険を伴うと。っていうのはその個人的な体験だけがどれだけのものなのかということを、それがその体験が経典というものに裏付けされていない場合、それが論理的にどうなのかということを論証できないものというのは、そういう非常に危険を伴うと。
So we see many movements like that, not based on scripture at all. People following someone off, and it goes off in a ridiculous direction sometimes, completely.
で、まあ私たちはまあそういうケースがをまあよく知っているわけです。ある、まあ、一人のそういう、まあ、宗教のリーダーがいて、みんながそれについていくと、でついていくとね、ついていってやがてはもうとんでもないところに連れていかれて、ね、そういうなんか宗派とかそういうグループが、まあ、とんでもないことをしだすということはよくあるわけです。だからそういうその論理とかその経典っていうのが、すごく大切になってくるということです。
Maharaj, in the Arthapati,
Arthapati.
In the slide it was written, Advaita means that is the Advaita philosophy.
They accept that as one of the proofs. Arthapati. Yeah. Different groups have put different things in this list, you know. But then gradually we kind of reject them all, and it comes down to three.
Yeah.
And of those three, finally we accept Sabda, which is scripture. And scripture, Vedic scripture, as the ultimate pramana. And the other ones can be supportive, but not in any way definitive. They cannot define by themselves independently anything. Only they can support sabda, that's all.
Can we assume that scriptures are written by liberated souls very...
Actually, the eternal.
Okay.
Non-different from the Lord, the real scriptures. Non-different from the Lord. written at certain time by Vedavyasa and others, but actually they're eternal, and every day of Brahma they appear in the same way, and the same knowledge comes out again and again in all the different lifetimes of Brahmas and all the different universes.
There was no involvement of any human being, you know,
later on, like after Vyasa, then he gave it to his disciples, they passed it on and it came down in parampara.
Mm-hmm.
But originally it's eternal. No, it's eternal.
質問ですけど、ある悟った聖者が書いた本っていうのはあるんですか、言いましたけど、まあ、質問でしたけど、まあ、ベーダっていうのは、まあ、そういう人が書いたものじゃなくて永遠に書かれたものじゃなくてもともと永遠に存在しているものだと、でそういうオリジナルのものがあって、その後ビアサデーバーとかの後で、ビアサデーバーがその弟子にそれぞれのベーダのを分けて弟子にこう何ですかこう、まあ、守らせるようにまあしたわけです。まあ、それからまあそれをまあこうその後に書いていったっていうのはあるわけですけど、もともとは経典はもともとあるものであって、少しと全く違いがないということです。よろしいでしょうか。シュシュラドゴリンダキー、シュシュタイオルサンダルキー。それじゃ あ終わりにしてよろしいですか。これスカイプ聞こえてるんですかね。どうなんですかね。
聞いてる。サバリさん。
で向こうからの声が全然聞こえないけど。
多分山田さんからいろいろお話がある。
何だろうこれ。これちゃんとスピーカーついてるね。
ついてますけど、
Before Mataji talked, ね。Now nobody talked。
聞こえてますかね。
ミュートかも
しれない。こっちが、ま、あれですね。
聞こえてますよ。
誰
も何も話してい
ない。今ずっと聞こえてたの？その向こうそっちから話してた？話しかけてた？
話しかけて。
今これそれこれ穴ジャックが間違えてたんだよ。
聞こえますか？
違う違う。でずっと話しかけてたけど、now。
Because if it is wrong, I cannot hear also.
聞こえますか？
聞こえますよ。ちょっと出てなかったです。
はい、
ありがとうございました。はい。すいません、ちょっとかなり役が難しかったです。すごい。はい、じゃあ終わります。明日またつなぐと思うんですけど、明日はちょっと通訳いるかわからないんです。ハリクリシナ。